こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、前回あの新企画もやりましたけども、アカデミアのね、9月のスーパーダイジェスト編でいきたいなと思っております。
はい、9月のアカデミアはテーマがですね、主体性だったんですが、部下の力を最大限に引き出す技術、主体性を育てるために今必要なことはというテーマでお伝えしました。
主体性ね、
うん、
もう言われて久しい主体性、
やっぱり大きなテーマですよね。やっぱりこう、ね、主体性を持った部下になってほしいってやっぱ思うじゃないですか。
当事者意識とかね、主体性あたりは本当にそうですね、うんうん、
でいろんなことを試していくわけですよ、経営者の方というのは、
うんうんうん、
ただなかなかこう主体性を引き出すことができないと多くの方がやっぱり悩んでるんですね。
まあ、蓋を開けたら結果主体性奪ってることになってたみたいなね、寂しい、うんうんうん、悔しい話はよくあることですよね、はい、
でその中で私がこうコーチング的な要素で考えると、
うんうん、
まあ、回答が1個あってですね、
はい、
まあ、どうしたらいいだろうっていう時に、目標設定をきちんとやればいいよって話をしたんですよ。
ほう、目標設定と主体性がこう大事な関係なんですね。
うんうん、そうそう。もっとまあ端的に言うと、目標、この目標設定の技術というのがあって、これを正しいポイントを押さえて丁寧に設定すると主体性を引き出すという環境が作れますよという話だったんです。
じゃあ目標設定なくして逆に言えば主体性はなかなか厳しいぞとも言えるってことですかね。うん、
その通りですね。でその話をした時に、まず最初に主体性とは何ぞやっていうところをちょっと定義したんですよ。
はいはいはい。今日はじゃあそうすると、うん、アカデミアすべてやるわけにいきませんので、
はい。
どのぐらい主体性とはということでいきますか。
そうですね、そうですね。でないと、その経営者の方が主体性を求めてるっていうけど、これ俺何求めてるんだろうということを明確にしていかないと、相手にもそこのことを伝えられないし、期待できない。
確かに主体性って100人いたら100人ともバラバラなこと言ってそうな感じしますね。
そうなんですよね。こういろいろとこう、まあ、レベルというか次元も違いがあるので、
うんうんうん、
でいろいろあるんですけども、まずここでは主体性をこういうふうに定義しました。いろいろある中でね、やっぱりビジネスですので、目標を達成するために、目標を正しく理解して達成のために思考し判断し行動することっていうふうにここでは定義づけたんですよ。
目標を達成するために、目標を正しく理解して達成のために思考、うん、判断行動すること。
はい、まずこれ欲しいと思いません？だって主体性を求めたって、俺は会社でこれやりたいんだとかなってもね、
なんか自分のね勝手な関係ない目標立てられて、あの、うんうん、行動されても困りますしね。
そうですね。あとはその会社が出した目標というものを、あ、それってこういうことなんだってこう間違って自分で理解して、俺は自分で考えてやってますみたいなことになっちゃうわけ
です。ああ、なりがち。まあ、あとはあの若手の新人の頃思い出しましたけど、
うん、
フレッシュでやる気だけはもううわーって出てるんですけど、
うんうん、
もう目標ずれまくりなんで全部がこうずれてって怒られるというかね。
そうですね、そうですね。
あいついてえなぐらいに思われる。
私自身もあのね、あの社長に怒られたことありますよ。
うん。
で言い返したんですよ。社長はいつも主体性持てって言ってるじゃないですかって言い返したら、逆切れされて、逆切れっていうかまた怒られて、君はそもそも会社の目標がずれてるんだ、分かってるのかとか怒られたこともあるし。
あ、これあれですね、自分の話だったんですね。
まあまあね、はい。あとは私のお客さんからも、その幹部の方、特に幹部の方ですね、幹部の方が、その主体性を持ってやってほしいって言ったら勝手のことをやり始めて困ってるみたいな話もあるんですよ。
うんうんうん、
でそこでその主体性を支える3要素というのをですね、今日はこう皆さんにしっかりと押さえてもらいたいなと思ってます。
主体性を支える3要素、
うん、まあ、主体性というものが、うん、結局主体性を引き上げるということはどういうことを高めるかっていうのを知っておかないといけないじゃないですか。
はいはいはい、はい、
だから主体性高めろ、主体的に考えろって言っても、じゃあ 仕事を通してこの人が何を高めていったら結果的に主体性になってるかと、その3つの要素があるんですね。
3つか、
はい、1つ目は、
いやダメです、出ます。1つ目は、
うん、
ヒント、多分絶対に無理なんで1個ぐらい当てたいですね。
あ、じゃあ、あの3つあるので、
はい、
1つ目は責任感ね。
あ、先に言ってくれるんですね。
そうそうそう、
責任感、1つ目は責任感、うん、はいはい、まあそれはそうですよね、主体性ですから、う
ん、であと、2つ目は自立性。
びっくりした、忘れたなこと思いました。
いやいや、どれをかと思って、責任感と自立性ね。あと
責任感と自立性、自立の律は、うん、あの律するの方
です。そうです、そうです。でもう一個、うん、
無理じゃね。
いやいや、これ聞くとなるほどなと思うんだけど、
責任感と自立性と、はい、
あと自己決定感。
ああ、確かに言われりゃはいはいってくるん
ですよね。
はい、
でこっからが面白い。じゃあ、うん、主体性と基盤となる責任感ってどういうことかってことです。
おお、ほうほうほう。
例えば仕事を責任持ってやりますって曖昧すぎるじゃないですか。
うんうん。
あとは本人も俺は責任持ってやりますみたいな、こうなんか押し問答が始まっちゃうんですよ。
はいはいはい、はい、それは責任感じゃねえみたいなやつですね。
そうそう、お互いにね、
うん、
でこのここで言う特に主体性をこう高めていく時の責任感っていうのはポイントは2つあって、
はい、
さっき言った目標への理解です。
ああ、なるほど。
つまり、この目標に対してどんなために、何のために、いつまでに何をしなくちゃいけないかってことを理解しようとする意思です。
なるほど。
そこに対して意外に、ね、私って責任感持ってないんですよね。
あ、
分かりましたみたいな。
目標への理解ね、のそれことをここで言う、
目標を理解しようとする意思ですね。
あ、
俺はちゃんと目標を理解しようという意思を持ってる人のことをここでは責任感と呼ぶ。
はいはいはい。
でもう一個あって、責任感には自分の行動への理解、つまり目標と自分の行動が、今行っている行動がどれくらいマッチしているのかということを理解しようという、これも意思なんですね。
ああ。
つまり常に自分のやろうとしている行動が理解した目標に対して合っているかどうかということを意識的にチェックしようという気持ち。
冒頭の主体性の定義の中に、
うん、
理解して、
そうそうそうそうそう、
思考してでしたっけ、で行動でしたっけ、だからそこってことですよね。
はい、
目標に対してのこの思考と判断と行動をちゃんとできてるかを、うん、その意思があるかっていうのが責任感と。
そうです、
うん、なるほど。
だからここ面白いのは、責任感っていうのはそういう目標を理解しようという意思があるとか、自分の行動が目標とつながってるかどうかをチェックする意思があるかというところなんですね。
ああ、なるほどね。ここは意思でいいんですね。
うん、
そうなると自立性も何か説明があるんですかね。
はい、で次、自立性の前ですね、自己決定感のところに行きましょう。
はいはい、自己決定ですね、はい、
でこれ自己決定感とついてるのがミソなんです。
うん、
つまり感覚なんですね。
ああ、自己決定力とかそういうんじゃないですね。
うんうん、つまり自分の行動とか選択が自分の意思で決定してあるという認識と感覚があるか。
あ、自分の中に。
そうそうそう。
ああ、
つまりやらされ感ではなくて、
はいはい、わかりやすい、
うん、あ、これはこのアクションは俺が行動を取ると俺が決めたんだという感覚を持てるかどうか。
社長が、まあ、上司が、うん、お前、やめ、そんなそこまでやらなくていいよと言っても、私がやりたいんですというような感じってことですね。そうそうそう、はい、
でこの自己決定感を持つためにやっぱりポイントが2つあって、
うん、
そもそも意思というのは自分で選択できるよという認識があるかどうか。
おう、
これ結構大切で、意思決定っていうのは自分で選択できるんだそもそも人間はという、そういう認識を持ててる方ですね。
うんうんうん、
例えばですよ、これ非常にこう、まあ、簡単な事例なんですけども、新入社員の方がね、じゃあこれコピー取ってきて、ホッチキス止めしてお客さんが来るからって言った時に、その時に自分の意思決定はないと思うのか、それとも カラーコピーにしようか、お客様はカラーコピーで自社の部分は白黒でとか、ホッチキスはどこに止めた方が見やすいかなってことを自分が必ず決められる場所があるってことを知ってるかどうか。
これあれじゃないですか、前回かな、白川さんゲスト出ていただいた時に、うんうん、アポロの11号の、ねね、月面着陸の時に、うんうん、大統領が清掃員にちょっと声かけた時に、あなたは何やってるんだって言ったら、うんうん、ね、その月に連れてくために掃除やってるんですっていう話をしたという話の自己決定の極みみたいな話とちょっとつながるとこですよね。
その通りなんですよ。で、そこにはもう一つ自己表現の意欲があるということが、この自己決定感には重要なんですね、
うんうん、
自分は自己表現、この与えられた仕事ミッションを到達するときには、僕はいろんなやり方をするってことを表現したいんだという意欲があるかどうか。
なるほど。
で、これが自己決定感ってことですね。
うん、
2ポイントでした。で、最後が自律性ですね。ここは割と分かりやすいんじゃないでしょうかね。この自律性っていうのは、まあ、自分を律するということなんですけども、じゃ目標達成に向けたと、うん、それは自分で自己決定感があると。その自分が決めたことを守るための意思とそれを支える行動ですね。つまりチューニングをしていくということです。
目標に向けての現実との、うん、必ずギャップがある。ここに対しての自分をこう管理というか律する力的な。
そうそう。自分がこのアクションをしようと思ったのにしなかったりするじゃないですか。
うんうんうん、
例えば、この達成するために俺は、お客さんのところアポ100件回るんだって決めたのに、
今まで10件しかやってなかったの50件もやったからいいかなみたいな。
そうそうそうそう。その時に自分のことを律することができるか、自分が決めたことを守るために調整することができるかってことです、
うん、まあ、で自己管理能力に近い感じですか、
うん、あ、そうですね、すごいざっくりですね。で、その時にポイントは評価と調整の能力です、うん、ここは能力でいいんです、
うんうん、
評価するっていうのはどれぐらい自分が決めたこととずれちゃってるかということを評価する力だったり、そこを調整する力っていうのが重要になってくる。
あくまでもその決めた目標に対してのと、ね、
うん、そうです、
前提は、
うんうんうん、で、その時にやっぱりどうしても楽な方に流れてしまうっていう自分のことを知っとけば、そうじゃないんだ、俺は目標に向かっていくんだっていうことをやっぱり調整していくってことですね。
はいはい。
これもどこかでお伝えしたんですけども、飛行機が目的地に行くために、出発点からね、決められた予定通りのルート上をなぞってるっていうのは全体のなんだっけな 15% ぐらいしかいないっていうんですよね。常に気流とかで流されちゃうので、ずれたらそこにまた戻る、ずれたら戻るってことを繰り返して、やっぱり目標に着地点に行くそうなんですよ、
うんうんうん、
だからここってまさに自律性が働いてるってことですね。
ああ、調整という意味で自律性が働くということですね、はい、これあれですよね、まあ、イメージとしてはこの、よくあるベン図のイメージってことですよね。ベン図っていうのは、丸3つポンポンポンっていうな、うん、責任感、自己決定、自律性、そしてこの重なりのところが主体性だぜみたいなイメージかな。
あ、その通りですね、その通り。だからこの3つがやっぱりちゃんと絡まってる、
うん、
目標を理解しようという意思がある、その中で自分がこういうアクションをやっていくんだ、決めていいんだっていう決めたんだっていう感覚がある、でも決めたんだけどもうっかりサボっちゃうのでまた戻す力があるっていう、この3つです
ということですね、まあ、今日は主体性とはというね、大きな話までしかできないですけども、実際のアカデミアではじゃあそれをどういう、うんうん、どうなんですか、流れ的には
、はい、大切なのは目標設定してちゃんと、そして実践していくことでこの3つを高めていくようにフォローアップしたったら自律性は上がっちゃいますよという。
ああ、でも確かに目標設定ちゃんとした責任感の意思のもとに、
うんうんうん、
実際の仕事がね、その勝手に行われていくわけなんで、その中で調整をしていって、
はい、
でも自己決定の要素とかがちゃんとワンオンワンとかわかんないんですけど、その日常の上司とのやり取りとかで調整されていけば、必然的に確かに主体性っていうのは湧いてきそうですよね。
ですから、その通りで主体性を引き出すというのは、やっぱりこの3つをあるプロジェクトとかお仕事を任して終わった時に、この3つが高まるようにフォローアップをしていくんですが、そのための最初の目標設定のコツがあるんですよという
ような話もありましたのでね、はい、そのあたりはちょっと今日はできませんが、またもし興味ありましたら目標設定の話ちょっとしてくれといただければ、ちょっとねつながりでやっていきたいと思いますので、
はい、
お待ちしております。ということで終わりましょう。山本先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。